はい、皆様こんにちは、和也まだがお送りします。まだまだこれからという番組です。毎回ゲストの方をお呼びしまして、お届けしております。この番組はアートヒルズミュージックの提供でお送りします。ということで、こちらですね、新しい年2024年1月のオンエアといいますかね、ダウンロードになってます。改めまして明けましておめでとうございます。本年も、ぜひお聞きいただければなと思います。ということで新年第一発目の1回目のゲストの方をお呼びしております。はじめにねご紹介させていただきたいと思います。株式会社桜酒店代表取締役の駒澤武さんです。駒澤さんよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、ということで、2024年のね第1回目ということで、来ていただきました。ラジオは初めてではないですよね。
そうですね、過去に何回か出てます。
はい、はい、まあであれば慣れてらっしゃる
んで。いやそんなことはないですけど
大丈夫だと思いますんで、はい、僕のこのね番組のゲストとしてはかなり異色です。はい、いつもねフィットネス関係とかそう体関係の方多かったんですけども、酒店ですのでお酒を取り扱ってる。
そうですね、日本酒ですね。しかも
日本酒です。はい、今回は日本酒を取り扱ってる駒澤さんにね日本酒の魅力とか、はい、いろいろこうねお届けしたいなと思うんですが、日本酒はかなりお好きだそうで。
そうですね、もう趣味も仕事も日本酒。
趣味も仕事も日本酒、はい、相当あれですね、毎日のように飲む感じですかね。
まあ飲みますね、飲みますけど、はい、ちゃんとあのなんていうんですか、適量を楽しく、はい、やっております。
その辺の秘訣はね今日実はねない、本編の方でお話しいただくことになっております。まあ、趣味も日本酒ってのはすごいですよね。でお酒仕事も日本酒ということ。
そうですね、楽しい毎日ですけど、
はい、ということはかなりやっぱり日本酒がお好きということで。
はい、
いいですよね。
大好きです。
大好き。
はい、
はい、まあ、他のお酒は。
あ、お酒も飲みますよ本当に。あのワインもビールもウイスキーもカクテルも、
はい、
あのもともとバーテンダーをやっておりました。
あ、なるほど、はい、あ、それは後でね本編でね、はい、お話しいただきますけど、まあそうするとやっぱり日本酒ってねでもね苦手意識のある方が実は多いかなと思うんで、うん、その辺をね今日は払拭できればと思っております。
はい、はい、分かりました。
いろいろコツありますよね。
あります、あります。
はい、これ大事ですよね。はい、
そうですね、知らないで飲んでるとやっぱりちょっと嫌いなままっていうことになりかねないので、
はい、
うん、
それのねあのちょっとした秘訣コツをですね今日はあの本編で語っていただく予定にしております。
はい、
何卒よろしくお願いしたいと思います。はい、ぜひぜひですねこのね内容をお聞きして、聞いて日本酒好きになっていただきたいと思います。 CM です。
すべての音はここから始まる。はじめはデモ作りから、そして メジャーへの道はここから始まる。 www.arthills.net アートヒルズミュージック。
ねえねえ、ナナ姉がまた CD 出したらしいよ。
今度はミニアルバムなんだって。
え、7曲も入ってんの？
ナナミ1アップ発売中。みんな聞いてね。
はい、ということで本日は株式会社桜酒店代表取締役駒澤武さんにおいでいただきました。改めましてよろしくお願いします。
はい、お願いします。
はい、ということで桜酒店、これ桜というのはひらがなですよね。
はい、
何か意味は。
そうですね、僕ともう一人あの代表の人間2人いるんですけれども、はいはい、大学時代の同級生2人で立ち上げた会社で、
はいはい、
で、まあ、留学してたんですね、お互い別々の国、
はいはいはい、
それで日本に帰ってきた時に、はい、まあ、一番こう心が安らいだというか、
はい、
うん、見てなんか日本っていいなと思ったのが桜を見た時だったんですよね。
あ、それはね、うん、その気持ちわかる方は結構いらっしゃるんじゃないですかね。
かもしれないですね。なのでその日本人のなんていうんですか、心というか、
はい、
そういったものを表した社名にしたいなと思って、はい、桜という字をつけましたね。
なるほど、そこがあれですよね。そういうところは後でお話しいただきますけど、うん、日本酒を取り扱う一つのね、
はい、
あの志といいますか、
そうです
ね、理念といいますか、はい、そこにつながるわけですけども、そもそも日本酒を あ、美味しいなと思ったのはどんなきっかけだったんですかね。
そうですね、昔から好きだったんですけれども、
はい、
一番のきっかけはおそらく、
はい、
大学の時にですね、
大学生の頃、
はいはい、金沢の大学だったんですけども、そこで石川県の酒造組合がやってる、
はい、
日本酒のバーがあったんですよね。
日本酒バー、
はい、そこでアルバイトをしたのが多分一番のきっかけなのかなというふうに思います。
はい、そこはもう何の迷いもなくそこにアルバイトに行った感じですか。
最初はですね、お客さんだったんです、僕の方が。
あ、お客さん
で、はい、なんかいいバーができたなと思って、
はい、
行ってて、
はいはいはい、
うん、それで、うん、なんか人も足りないからどう、はい、みたいな話になってですね、それで、
はい、
今度は働く側として、
はい、
まあ、入ったというところ
ですね。なるほど、はい、じゃあ結構あれですね、その時期にいろいろテイスティングっていうのかどうかわからないですけど、うん、ちょっとたしなむ程度にいろいろ。
そうですね、まあ、テイスティングと称して、まあ、いろんなお酒をですね、まあ、知らないとご提供もできないので、はい、
そうですよね、はい、
もう片っ端から、
やっぱりお客さん聞きますもんね。どんな味とかね、はいは
い、そうですそうです、
おすすめあるとか、うん、なんかいいの、辛口でいいんだけど欲しいんだけどとか。
そうですね、はいはいはい、なので、まあ、そこでいろいろ試して、うん、まあ、お酒ってもともと好きではあったんですけれども、
はいはい、
こんなに種類があって、うん、しかも一つの県だけで、
はい、
でこんなに味わいが違うんだなっていうのに初めて気づいたっていう体験でしたね。
あ、素晴らしいですね。僕らもうその時点で僕すでに、まあね、そんな体験できてないんですから、うん、はい、
まあ本当ラッキーでした、
はい、
本当に、
はいはい、まあね、本当今日はね、その、まあ、僕の世代には多分多いんですけど、うん、日本酒ちょっと苦手っていう人がね、うん、まあ、そういった方にちょっと認識をね変えてもらいたいなということでお呼びしております。はい、はい、その後何か大きなきっかけがあったというふうにお聞きしましたけども。
あ、そうですね、はい、で先ほどちょっと話に出た、
はい、
まあ、大学の同級生と、
はい、
まあ、近藤っていうんですけど、
はい、
まあ、彼とその留学、まあ、私がオーストラリアに行って、で、
はい、
彼はアメリカに留学したんですけども、その時に、
うんうん、
こうやっぱり現地に行くといろいろ日本のことを聞かれたりするんですよね。
あ、そうでしょうね、はいはい、
でただやっぱこううまく答えられない自分がいて、
うんうんうん、ああ、そういうもんですか、やっぱり。
なんか日本のことを聞かれても、うん、こう文化とか、
はいはい、
まあ、政治的なことも含めて、うんうんうん、日本ってどういう国なのっていうふうに聞かれた時に、やっぱり答えが出てこない自分がすごく恥ずかしくて、うん
うん、ああ、なるほど、
はいはい、でそんな体験をして日本に帰ってまた近藤と話してみると、うん、
はい、
彼も同じような体験をしてきた。
ああ、なるほど、はいはい、
で、うん、こうやっぱり日本の文化を、
うん、
まずは自分で知ってそれを海外に発信する仕事がしたいなというふうに思ったんですよね、うん、
はいはい、
でもその文化って言ってもたくさんある中で
いっぱいありますよね、
はい、じゃあ自分たちがやりたいのは何なのかっていうのをですね、
うんうん、
まあ、近藤と話してて、
はい、
じゃあせーので言おうっていうふうに、
あ、せーので、
せーので、
せーので
自分たちがやりたいこと好きなことを、
は
い、
せーので言おうぜみたいな。
そうですそうです、はいはい、まあ、お酒も飲んでたんで
ちょっとそういう飲んでる席でですね、
はい、すごくこう、はい、なんかたテンションも高くなってきてですね、
はい、
でせーの日本酒、
お、
2人とも声を揃えて
揃えて
、はい、
ハモリじゃないけど、
はい、
ほぼ同時に2人で日本酒って、そうですね、はい、それ面白いエピソードですね、
は
い
は
い、
決して作り話ではなくて、はい、実際に起こったことなんですけど、は
い
は
い、せーので決まったっていいです ね、
はい、
ね、でもそこで気持ちが一緒だったっていうのはかなり、ね、うん、驚きというか喜びというか、
そうですね、
はい、
やっぱりこう好きなものを、一緒にこう、
はい、
酒好きな仲間と一緒にやれるっていうのはですね、はい、すごくいいことだなと思います、
なんかその瞬間ですね、イエーイっていうか
多分やったんでしょうね、
あれですよね、
はい、
ね、
うん、
じゃあ記念にもう一杯行くかみたいなね、
多分相当飲んだと思いますよその日は、はい、
記憶があまりない、
記憶がちょっと そこしか覚えてない
でもすごくいいエピソードですね、
はい、
はい、
ありがとうございます。
ぜひね、そういうね、最初のスタート時がそういうエピソードがあるという、そういう会社なんだっていうのは、
うん、
ぜひね皆さんに知っていただきたいですね、
はい、
非常にこうハートフルな、うん、ホットな感じですごく僕としてはすごく、あ、いい会社だなというふうに、はい、すごく思いました。
ただの酒好きなだけです。
いやいやいやいやいやいやいや。でね、それでこういろいろその後修行とか、
はい、
されていくわけじゃないですか、
はいはいはい、
かなりいろんな日本酒をたしなんだって感じでしょうかね。
そうですね、おそらくですね、もう数えきれないぐらいですよね、
は
い、
うん、日本全国っていうと相当数ありますよね、お酒はね。
相当あります、まあ、今1300ぐらいの蔵がある、 っていうふうに言われてますので
1300でも相当ですよね。
そうですね、はい、まあそこがもし10種類のお酒を作ってればそれだけで1万3000種類ですから、
うん、
す
そうですよね、いろんな種類のお酒ありますもんね、うん、はい、わあ、そう相当数飲んで飲み比べて、うん、じゃあまあ舌って言って正解なんでしょうかね、ベロ舌、うん、はい、かなり鍛えられたっていう感じでしょうかね。
そうですね、多分、はい、はい、まあ、仕事にしてて一応まあプロなので、
はいはい、
テイスティング利き酒っていうのは、はい、まあ、今の会社立ち上げる前にですね、うんうん、お世話になってた日本酒の専門店があるんですけども、
はいはい、
そこで本当に毎日のようにさせていただいたので、うん、
はい、
まあ、そこが大きかったかなと思います、
はい、まあ、もう素晴らしいです。こういった方がね、いろいろお酒を売ってらっしゃるんで、すごくね信頼を受けるかなと思うんですけど、ここでねちょっとね僕としては僕の世代って宴会があるとビールか日本酒の二択だったんですよ。でお酒もこうお調子に入ったね、まあ、清酒っていうんですかね、そんなのを一生懸命飲まされた、
はい、
飲まされた経験が多いので、非常にこう日本酒に苦手意識がね、ある方が多いと思うんですけど、はい、何かいいアドバイスとかありますかね。いや、ここをちゃんと知っといた方がいいよっていうのが。
そうですね。はい、まあいろいろあるんですけども、
はい、
まずは、うん、まあそのなんかこうのお店で飲むにしても、
はい、
あまりこう銘柄が書かれていない日本酒は避けた方がいいかなと思います、
ね、は
い、
なるほど、
例えば日本酒、冷や缶みたいなんですね、
はいはい、
そういうふうにしか書かれてないもの、
はい、
っていうのは、うん、僕だったら絶対飲まないですね。
なるほど、はい、ちゃんとこう銘柄があるやつを。
そうですね、銘柄があるものですね、
はいはい、選んだ方がいいよと、うん、はい、でよく冷やと缶ってあるじゃないですか、
はいはい、
まあ、よく感じるんですけど、まあ、冷や酒、まあ、冷酒ですか、うん、スルスル入っちゃいますよね。
そうですね、
で、うん、気がつくとなんかベロベロに近くなってくっていうか
まあそれは僕もよくやるんですけど、
それってなんかやっぱり理由があるんですかね、
はい、ありますね、
はい、
やっぱ冷酒の方が、
はい、
まあ、冷たいじゃないですか。
冷たいですね。
で、冷たいものってこう、はい、まあ、たくさん、まあ、飲んでいって胃の中に入っても、うん、
はい、
まだそのアルコールが吸収されないんですね、
うんうんうん、
で胃の中で体温と、うん、
はい、
近い温度になってきて初めて胃の壁からアルコールが吸収されるんです、はい、体の方に。そこで酔うんですけど、
うんうんうん、
それまでの時間差が結構あるんですね、
はい、
冷酒ってそのあまり自分が酔ってることに気づか酔ってるっていうかその、うん、アルコール結構飲んでることに気づかずに、
そうなんですよ、
ついつい飲んでいってしまう。
ついついですよ。
それはまだ吸収されてないからなんです、はい、アルコールが胃の中、
まあ、いわゆる体の中で温まんないとダメよっていうことですね。
そうです、はい、
あ、
だからその
なるほどな、
だんだんこう溜まってきたものが温まって吸収された時にはもうすでに時遅しみたいな。
時遅し
だからそこでガツンと酔っちゃうんですよね。だから多分時間差で後から酔うのが多いのが
練習ですよね。でもそういうご経験の方は結構多いですよね、でもここの知識をちゃんと持ってるだけでちょっと飲むペースを少し落とそうとか。
そうですね、そこは考えた方がいいです ね、
そうですね、ついつい行っちゃいますよね、グイッグイッグイッと、
行っちゃいます。だからそこはちょっとやっぱ日本酒が美味しいっていうのも今本当最近日本酒は、
はい、
美味しい日本酒が多くなってきたので、
はい、
だそこはちょっと、まあ、僕も含めて、
はい、
注意するのは難しいんですけど、
はい、
ただやっぱりお水ですね。
あ、水。
水をたくさん一緒に飲むこと、
はい
はい、それが、まあ、もう一つのコツかなと思います。
なるほど。どれぐらい飲んだらいいんですか。
だいたい、まあ、よく言われてるのは、はい、お酒の量の3倍は
飲みましょう。3倍、
うん、
結構な量だと思うんですけど。
そうですね、まあ、ちゃんと意識して飲まないと忘れちゃうことも多いかと思うんですけど、
はい、
まあ、でも量として考えれば、うん、まあ、焼酎飲む時も水で割りますし、
うん、はいはい、
まあ、ウイスキー そのハイボールも結局ソーダで結構割ってるわけなので、
はい、割る分を入れると考えれば3倍ぐらいはそうでもないよ、
ね、うん、そうですね、量としてはそんな多分変わらないんじゃないかなと、
まあ、別で飲んでるっていうことですね、
うん、そうですそうです、うん、
はいはい、とやっぱり水を飲むとだいぶ違いますか。
だいぶ楽ですよね、はい、
次の日が
、うん、
やっぱりね日本酒って翌日に来ますよね。
そうですね、
ガツンとね、
やっぱそれも冷酒 の影響なんでしょうけども、
はいはい、
うん、逆に缶酒飲んでると、
はい、
缶酒最初からあったかいので。
あったかいですよね、
はいはい、アルコールの吸収も結構、うん、飲むスピードと比例して吸収されていくんで、はい、その自分が酔っていくのが分かりやすいんですよね、
は
い、
うん、そうですね、そうですね、はいはい、
そこは缶酒のこう利点っていうか、
うんうんうんうん、
まあ、そういうとこもあるんですけど、
はい、
まあ、冷酒やっぱり美味しいですので。
美味しいですよね、
はい、そこはもうお水たくさん飲みながら楽しんでいただければ、
は
い、
そこはもう大事な今日はね知恵をいただきました、うん、
はい、
水を飲んで結構な3倍だからね、うん、そこそこですよね、
はい、
でしっかりそうやって練習を飲むと翌日だいぶ違いますよということで。
そうですね、
はい、はい、いやでもこれだけでもだいぶ違いますよね、
うん、はい、だからいいお店っていうのは日本酒頼んだ時にお水も自動的にこう提供される
っていう、はいはいはい、うん、で銘柄があるお酒を選ぶ、
そうですね、
はいはい、で冷やであれ缶であれ水は飲みましょう、
水は飲む、はい、
3倍が基準ですよっていうことですね、
はい、はい、
あとねちょっとまあ下世話なんですけど、そういうお仕事されてるわけじゃないですか、
はい、
日本酒が趣味、はい、お仕事も日本酒、うん、肝臓ってどうですか？
数値はかなりいいですね。
いいんですね、はいはい、いいんですねいやそこが驚きですね。
あのもう健康診断毎年、はい、まあ、肝臓も含めてなんですけど、これちょっと自慢なんですけど、
はい、
オール A なんですよね。
すごいですねいやだってね1年や2年じゃないじゃないですか飲んできてるのが、
はい、うん、
はい、それでオール A ってのはすごいですね。よっぽどやっぱりそれは健康にもご注意されてるってことですよね、
う
ん、
そうですね、はい、やっぱりこう、まあ、お酒を僕の場合はそのちょっと、はい、あの動機が不純なんですけど、
はい、
お酒好きだから長くたくさん飲みたいんですよね、
はい、
でも体が健康だとそれが叶わないじゃないですか、
はい、
うん、だからそこをあの健康な体でいようっていうのは常にやっぱり思ってます、
はい、他に何か注意されてることはありますか？
他に日本酒を飲むとき
飲むために健康のために、
そうですね、はい、あの休肝日、お酒を飲まない日は設けてます、
はい、やっぱ1日ですか？
1週間に2日ですね。
へー、はい、しかも2日ってのは飛び、はい、
連続2日間ですね。
連続2日間、
はい、
これはちょっとなかなかすごいですね。
そうですね、僕の場合はだいたい月火でやることが多いんですけど、
はい、
まあ、月曜日はすごいお酒飲みたくてもうたまらないんですよ。一番嫌な日なんですけど、はいはい、1週間で、
はいはいはい、
でもそこをグッとこらえて飲まないと、
はい、
まあ、2日目もスムーズに、
は
い、
うん、
あの飲まないで乗り切れるので、はい、その2日間さえ乗り切れば、
はい、
もう水曜から日曜はどれだけ飲んでもいいっていうふうに自分の中で決めてます、
は
い、
お、はい、2日やるとやっぱり体調はいいですか？
体調いいですね。水曜日の朝は最高に、
はい、
コンディション抜群ですね。
ぜひ皆さんね、あのちょっときついかもしれませんがね、うん、2日間連続で休肝日っていうのは、
うん、酒好きはちょっときついかもしれないですけど、
でもあの他のお酒にもね言えることではないかなと思うんですけど、うん、
はい、
特に日本酒でね嫌な思いがある方は、うん、ちょっとそこを改善していくと、うん、美味しくお酒が飲みますよと。
そうですね、
はい、でやっぱり僕もあんまり飲み慣れてないんですけど、かなり美味しいお酒が多いそうですね。
そうですね、今もう本当にレベルが上がってきて、
はい、
もう歴史、まあ、日本酒史上一番美味しい時代というふうに
言
ってます、
はいはい、そのお酒を取り扱っているのが桜酒店さんということで、
はい、
次回はですね、もう早いですね、時間が来ましたが、うん、あのどういうふうにお酒を選んだらいいか、
はい、
ちょっとねこれをお聞きしたいと思います、
はい、
これもいろいろありますよね。
そうですね、はい
はい、ということでコマーシャルいきます。
熱湯に入って30年、格闘家に蹴られて30年、そんなグレートギダユが音楽と笑いについて、語りたいと思います、グレートギダユのお笑い音楽館、よろしく聞いてください。よろしくね。
サンフラワーのやっちゃまレイディオー、ピーちゃんです。
トッツンです。
メガちゃんです。
毎月第4回を配信中。
どんな番組なんでしょうか？
小学校2年生でも分かるトークをしているよ。
イエーイ。嘘つけ。
はい、ということで本日は、僕の番組ではね非常に初めてのタイプでございます、株式会社桜酒店代表取締役駒澤武さんにおいでいただきました。改めましてありがとうございました、
はい、ありがとうございました。
はい、まあまあお正月酒じゃないですか今、
うん、
ざっくり言って、
はい、
でいやもう酒嫌だよっていう人も結構いますよねだいぶ飲んだ方がね。
そうでしょうね、
うん、いい飲み方をしていただきたいと、
はい、
いうことで、うん、駒澤さんの方では推奨されてるというわけですよね、
は
い、
いい
飲み方をすると美味しい、
うん、
残りづらい、
はい、
であとは健康に気を使う。
そうですね、
はい、でまあ桜酒店さん、基本オンラインで。
そうですね、はいはい、オンラインショップがあります、
はい、どれぐらいのお酒を取り扱ってるんですか？種類は。
種類、ですね、数えたことがなかったですけど。相当数ですね、
はいはい、
そうですね、蔵の数がだいたい40ぐらいでいくと、
はい、
10種類400、500、500、500、600ぐらいあるんじゃないでしょうかね。
いや選ぶの大変そうですね。
いやまあでも、はい、その辺は選びやすいように工夫して作ってますので、
はいはい、
う
ん、ちょっと分かんないことはあれですよね、なんかご丁寧に教えていただけるっていうに。
あ、
はい、
まあそうですね、オンライン上でも、
はい、
こうどういうタイプのお酒 が好みかとか、そういうところでまあだんだん絞れて選んでいけるようにもしてますし、
はいはいはい、
何かあったらうちの問い合わせいただければ、
はい、
そういったフォームがありますので、
はい、
うちのスタッフ酒好きですので本当に、
スタッフな皆さん、そういえば皆さんも健康に、
そうです、
数値がいいというふうに、
そうですね、まあ、ちょっと社風なのかもしれないですけど、僕はこうなので、は
い、いいですね、うん、皆さんお酒日本酒がお好きで皆さん健康に気を使って美味しく飲んでらっしゃる、はい、もうめちゃめちゃ信頼できますよね、それだけでもね、
そう、はい、思っていただけると嬉しいですね、
はい、まあ、ぜひねホームページの方をねご覧いただいて、うん、いろいろこう見ていただきたいなと思います、うん、結構詳しく書いてあるんですか、お酒について。
そうですね、やっぱりオンラインなので、
はい、
こう対面ではない分、その分もっとしっかり情報を、
はいはい、
お客様に伝えるっていうところはすごい大事にしてますね、はい、
なるほどなるほど、いろいろね倉本さんのね思いとかもありますからね、
はい、そういったものを本当に私たちが代弁してこう、はい、伝えていくっていうところは大事です、
ね、素晴らしいですね、うん、ぜひね次回はどういうふうに選んだらいいんですかっていうのをね、
はい、
ちょっと基準をちょっとまあ簡単でいいんですけど、うんうん、お聞きしたいなと思っております、うん、ぜひね皆さんねホームページ覗いてください、はい、
はい、
日本酒を世界酒にはい、していきたいという、
はい、
素晴らしい強い、ね、思いがございますので、
はい、はい、
近藤さんですか、共同代表、
あ、そうですね、
はい、2人の思いがねせーので決まった日本酒
ちょっと熱苦しくてあれ
ですけど、いやいやいやいやいや素晴らしい会社だと思います、はい、はい、今日は大変ありがとうございました、はい、
ありがとうございました。
では次回ね僕も興味津々です、はい、日本酒の選び方、
はい、
よろしくお願いしたいと思います、
はいはい、
では次回お会いしましょう。
東京